はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ本日は10月11日の土曜日ですね。いやーね、皆さんなんか健康とか気使われてますか？なんか僕いろいろとねこう試したりするタイプだとは思うんですよ、ね、朝起きたらこうついこの間金曜日かそれこそ昨日ですよね、なんか朝ごはんをこう食す瞬間をお届けしてたりとかねしてまして、オートミールとプロテインと生卵と豆乳っていうね、うん、本当別に美味しくもないようなもんかもしれないです、僕は大好きなんですけど、やったりとか、あとね結構胃腸環境を整えるのにこう気使ったりとか、いろんなこう錠剤とかお薬をこうね、やってみた試してみたりとかもするんですけど、なかなかねそんなに効果現れなかった。最近いいもん見つけまして、難消化腺デキストリっていう、長いね、長い何者かよう分かんない、なんかトウモロコシ由来になんか食物繊維、溶けにくいですって、胃の中で消化されにくいんですって。それがね食物繊維がねもうすごいらしくて、粉みたいなんです。それをもうシャカシャカってこうプロテインとかに混ぜて飲むだけ、味も何もない、分かんないからめっちゃいいですよ。すごい、あもうスルンと、最近あれですもん、お尻につかないですか、髪拭いた、うん、朝から何の話やねん、あふふんって言った、
どうも皆さんの記憶に残り続ける笑いの何でしたっけ、
難消化腺デキストリンですか、
難消化腺デキストリン、ヤマルでございます。
いいよ、
おはようございます。
いいよ、溶けにくいよ、でも皆さんの記憶に残り続ける男、よ
しずっと残ってやりますよ、
よし、
で最後は拭かなくていいぐらい潔さ、後味よろし
いよ、後味よろしいよ、
味よろしいよ、
はい、おはようございます。
いやおはようございます。でも、うん、そう、だからですか、
何がですか、
だからその肉体が維持されてるんです
。いやどうな、でも最近なんですよ、ちょっと始めてみようかなと思って、
は
い、そうすごく深い、
それ何ご飯で食べたんですか。
いやこれ僕朝と、あでもなんかあれなんですよ、こう袋になってて、まあいろんなタイプあると思うんです、スティック状とかで毎回こう入れられるやつもあれば、僕のはこうスプーンでこうすくってね、こういろいろなんかスープに混ぜるもよし、それこそカレーとかに入れるでもよし、まあ、分かんない、
それ自体は味がない、
味なくって、でもサラサラっと溶けちゃうようなやつ、
あなるほど、でしたらその決して主張はせずにでもお腹に残り続けると、
そうだからもうつるんなんかコーティングされるように出るんですよ、
それ本当僕みたいな存在、
そうなんですね、あとは爽やかね、いやだから味言うな言うて
よろしくお願いします、
どうもよろしく、
いやー危なかった、
何が今日危なかったよ、
危なかった、これの前段トーク残りますか、またどっかで、
そうですね、で
アップロードしていただけるのであればそこでね僕が出てくると思うんですが、もうヒヤヒヤしてましたね、
びっくりするよね、朝起きて太陽パッて見た瞬間、
そうギリギリ45分に起きて、うん、やばい6時からの収録に間に合わん、てかもう始まってるっていうことで、まあちょっと遅刻したんですけどもなんかあれですね、すごい説得力のある言い方ですね、ドキドキするよねって、
そうまるで経験者の、
まるで経験者のように、あ前科2犯のように、まるで
3回目はないよ、
3回
、はい、僕ギリギリのラインでレギュラー残させていただいてます、
まあでも年1なんで、
そう
期間がね、ちょうど年1回、ね、はい、10月前ぐらい、9月ぐらいに、
あそう、まあ、年1回やったら一応宅建業持ってなくてもバイバイやったって、はい、そのお咎めがないかな、
言われないです
ね、のラインなんで、はい、これが2回3回になってくると、
はい、あれ
反復継続やな、こいつ常習やなと、
はい、事業性のある寝坊ですよねって言われ
て、信用失墜になってしまう可能性ギリです、
ギリです。
まだ大丈夫です。うん、次としても、もう一回、チャンスが復活します。
いや、お前、もう季節の風物詩ぐらいの気がして
るん
です
けど、
今年も
ね、
そうですね、月見バーガーとかと、はい、
そう考えたら、ちょっと
危なかったっす。
10月のもう半ばでしたわ、はい、思い出せば。
いやー危なかった、僕がねそんなインパクト与えるところでしたよ、
でしたけど、はい、やっぱ本編間に合ってるせ
い、あ、ね、セーフ
でございます、ね、いやー今日はもう山田君の回ですよね、
はい、思いっきり そう、自分の回になるとなぜか寝坊したく しちゃうというね、不思議なジンクス。
自分のターンの時にって、
ね、あるんですね。はい、小江戸原さん、さんおはようございます。あの、そのクラッカーの意味は何ですか？僕、遅刻。危なかったね、あるっていうね。
なのか、目覚ましてね、やばる。
あ、これで目覚ましてパーンっていう ね。ありがとうございます。視聴者に支えられております。あの、今日はですね、
うん、
僕が、ちょっと語らせていただこうかなと。
はい。
で, すけれども
でしょうね。
ああ、そうだ、この話もしたい。ちょっと、僕が語り始める前にですね、
うんうん、
前回、
うん、
バーニングさんの方がですね、
うんうんうん、
語っていただいたのが、はい、チェーンソーマン。
チェーンソーマン喋りました。
はい。の方ではしていただきました。
はい。
ね、あれはもう、どんなこと、なんでもいいんだみたいな、俺が一番だみたいな、そのなんかこう、ロックンロールなアニメなんだぜと、
うん、
そういう気分の時に見るんだぜと、映画も綺麗なんだぜと、で、その、名シーンも語っていただいて、
うんうんうん、
うん、全部見ました。
全部見た。
あ、ね、いやいや、あれですね、正確には、うん、ネットフリックスで、
うん、
1話から12話まで全部見た。
公開されてる分を
全部、全部見た。
これ
映画だけ見てない、原作も見てない。
それ喋ってね、僕がね好きだからって喋ったやつをよ、こうやってさ、また1週間後に会った時に見ましたって、うん、これちょっと前に LINE で報告出ましたけど、うん、
はい、
一番嬉しいやつや
あれはね面白かったですよ。
すごいよな。
なんか僕結構ひねくれた性格なんで、他の人から勧められた作品って実はあんまりね。
いやでもその感覚はすごく。
わかります、その自分がハマったのじゃないから。
そう、自分で見つけたいみたいな、発掘したいみたいな。
そう、あ、そうそうそうそう。で、ですし、チェーンソーマンって流行ってましたし。
うん、もうネタじゃんかっつってね。
そう。で、なんかまあみんながいいいいって言ってるから、で、バーニングさんもいいって言ってるんだ、へえ、みたいな気持ちだったんですけど、もう前回バーニングさんに語られたらですね。
うんうん、
じゃあちょっと一回見てみようかしら。僕ほんと1話だけ見てたんですけど。
あ、そうやったよな。1
話の最初だけ、親方、ヤクザの親方が、はい、やられ、ゾンビの悪魔のとこまで行ったんです
よ。
もう気づけばもう銃の悪魔行こうかみたいな感
じ。そうよ、最後また気になる終わり方してる。
これめっちゃ面白いじゃないですか、ね、
そう、
これ続きはどうやって見たらいいんですか。
続きはまたまた、それは映画が一段落すれば必ず第2シーズン、セカンドシーズン始まりますからね。
は
ぁ、あ、大きいため息
待ってやろう待ってやろうっていうようなね、やっぱサブカル語ると、
うん、
こう興味持って一人でも多くの人にですね自分の好きなものを伝えられると、こんなにいい時間はないわけじゃないですか。
普通に生きてたらこう感じられない、そういった感情をね、なんかこう生み出してくれるっていうのは、優しいに触れるって素晴らしいことやなって思うわけですよ。
だからもう今日はですね、僕がまた、
うん、
こう僕が好きなもの、好きなものを本当語りますんで。
いやいや、
これで
それでこそですよ。
はい、リスナーの方一人でも、そんな面白いんだとかね、
うんうんうん、
バーニングさんにも、へえ、それを、山丸くんそう思ってるんだって思ってもらえるように、
うん、
語らせていただきたいと思いますよ。
ただへえ言いに来てるからね。僕はリビアじゃないけども、そうですよ、言わしてよ、へえ。
ああ、面白い。という
わけで聞いてください。
はい、今日はですね。うん、あ、そうか、前置きがなくなっちゃうんですけど、
はい、
結構僕、
うん、
恥ずかしいとこ出しに来ます。
なんやろ、全然分からへん。
だから、
うん、
いや、バーニングさんにとっての、
うん、
モーニング娘。
なるほどなる、まあ思い浮かんだが今恥ずかしい
ですよね。
自分にとっての何かな、はい、言ったらそう、
はい、もうバーニングさんのあの時のあの頃の本当に純度 100% 気持ちを出していただいたじゃないですか。
いやーちゃんが唯一その放送
それはやーちゃんさんが可愛いから、他の女の子褒めてる放送聞きたくないっていうね、それはもうなんかそこでいい、それはイチャイチャですから。で、僕も本当それぐらい、まあそこまではないんですけども、実はずっと隠したかった。隠し、うん、そうですね。隠し気味なサブカルを。
うん、
今日はね、まあその理由も含めて喋れたらなと思います。
何やろう、気になる。
はい。で、まず、大枠からいっていいですか。
はい、大枠から。言っていただきましょう。じゃあ、はい、山丸くんが本日語っていただくテーマは
ポケモン。
ああ、え？
で、そう。
あれ？
あれでしょ？
あれ？
うん、あれじゃないですか。
やってるじゃない。
そう、ありがとうございます。よく覚えて、いいリスナーさんですね。
うん、
やってますね。はい、僕去年ぐらいですね、多分。うん、 あの、うん、ポケモン語ってるんです
よ。語ってますよ。
はい。ポケモン、当時のポケモンゲーム最新版のスカーレット&バイオレットですね、
うん。そうですよね。
語らせていただきました。うん、でも、今僕、大枠を、大きなジャンルがポケモンです、これ。
どういうことやろう、
はい、だから、で、今回、特に語りたいテーマっていうのがまた別にあります。
ポケモンという大枠で、さらに細かい分類。
細かいところ。ね、
アニメ
か、ゲームか。だから、これが今日語りたい。
何やろう、何でしょう。
あー、恥ずかしい。
どうしよう。
今回僕が語りたいポケモンの、うん、特にこのテーマ、
はい、はい、
カード、
あーね、そう、
はい、あのポケモンカードについて語らせてください、はい、
言ってますやん、あなたカード好きだって
言ってるんですよ。
そうですよね。
でもこれはですね、
うん、
実はずっと恥ずかしい思い気持ちになりながら、恥ずかしいというかその後ろめたいという気持ちですかね、
そうなん
になりながらずっと言ってたんですよ。だ今日はその僕にとってのポケモンカード、そしてポケモンカードの魅力についてですね。
あ、素晴らしい。
わざわざこの場を借りてちょっとお話ししようと思
って。そういうと新ジャンルですね。
はい、確かにそうですよね。
うんうんうん、
今までゲームとかも、
うん、
うん、まあそれでポケモンゲームだけだったんです。今度はカードゲームですから、
うん、
新しいジャンルで。
うんうんうん、
ちょっと語っていこうかなと思うんですけど、ちなみにバーニングさんは
やってましたよ、僕の時ね、はい、2年ぐらい前かな、長男と一緒にハマって、うん、お互いのね、なんだ、ベストデッキ持ってますから、
うんうん
うんうん、それでやり合って、今はそうちょっと落ち着いてはいますけど、いつでもやろうと思えばやれるぐらいの、僕も、はい、経験は持ち合わせているはずです。
ありがとうございます。
はい
はい、なので今日は、うん、まあ、バーニングさんは知ってくださってるんで、すごい心強い味方なんですよ。
やれるやれる、
はい、だから今日は目標としてはもうリスナーさん一人でも、
うん、
ポケモンカードってそんな面白いんだって思ってもらいたい、
ちょっとでもね、はい、応援したいですね、今日はこのテーマ、ね、
ありがとうございます、うん、そしてさらに言えば、
うん、
これがもうバーニングさんの長男くんに届いて、
うん、
僕はいつか長男くんとポケカしたいですね。
いや、いいですね、
うん、っていう夢があります。
結構すぐ叶いそうな感じですけど、
はい、割とね。ありがとうございます。なんで、じゃあポケモン、どっから喋ろうかな。じゃあなんで僕がポケカーを恥ずかしがってるとこから
話
して
もらったんですけど。そうだね、そこは気になる。別に恥ずかしがることじゃないと、はい。
ポケモンカードって歴史古くてですね。
ああ、そうなん
だ、ね。多分本当に僕らが子供の時ぐらいから、
うん、あった。
始まってたんで、
うん、
で、すごく実は歴史は古いカードゲームなんですよ。だからでも20年ぐらい、うん。
あるね。
続いてる。はい。カードゲームなんですけれども、
うん、
特にですね、コロナ禍でめちゃくちゃ爆発的に人気になったんですよ。
確かにそう。
需要が、
うんうん、
はい、で、僕もそのコロナ禍ぐらいで、
うん、
ステイホームだって言ってる時に、
うん、
まあ、あんまり外出れないで遊ぶものがないってなった時に、これ友人から、もう同世代の友人から勧められて僕ポケモンカードに出会ったんですね。
その時に始めたんだ。
その時に始めた
んです。なるほどね。
だ当時なんかはもうだから、も社会問題化するぐらい、
う
ん、例えば転売ヤーって呼ばれる。
いや、すごかったもん。
すごかったですよね、
うんうんうん、
発売日にコンビニとか並んで買って、それを高額で転売するっていうのが問題化するぐらいで、資本化も出たぐらいですね、
うんうん、
めちゃくちゃ高騰してた時、カード1枚で、
うん、
何千万とか、
そんなに
何百万とかのカードが売り出せる、うんうん、でそれからこうレートが変わってくるんですよ、その人気の上下で、
はいはいはい、
本当にまさに金とか、
うん、
現物資産みたいな感じで
本当に
買う人がいるぐらい、めちゃくちゃ人気出まく、うん、出すぎてたぐらいだったんですね、
うん、
で僕もその時に、
うんうん、
教えてもらってどっぷりハマって、
なるほど。
ただなんで僕がその恥ずかしがるというか、その、
うん、
これを語るのにちょっと勇気がいるかっていうと、
教えてください。
完全に僕一人の趣味だったんですよ。
へ
ー。でかつ、うん、僕は完全にこれはもう今でも思うんですけど、浪費だったんですね。
ああ
、はいはいはい、投資でも消費でもなく浪費してたんですよ。で僕はその不動産始める前とか、そのお金の勉強する前に、
うん、
もう、そうそう、コロナ禍の4年ぐらい前にやってたんで、うん、
はいはいはいはい、
で当時を振り返ると僕はもうすごい何やってんだっていう恥ずかしさがあるわけなんですよ。
そうなんや、
はい、だから本当パチンコとか、
うん、
僕やったことないですけど、パチンコとかそういうなんかただただ 時間潰すためにお金使うみたいな、そういう感覚だったんですよ、当時の僕は。
うんうんうん。
でも、それぐらい、それでもやめられないぐらいの面白さがあったんです
よ。うん。まあ、でも趣味なんてみんな浪費でしょっていう感覚はあるけど。
いや、そんな許されない。
自分に。めちゃめちゃ。
で、思って、うん、で、僕はその、コロナ終わりぐらいに、お金の勉強し始めて、不動産投資始めて、うん、いや、こんなことしてる、場合じゃないと、お金も費やせないし時間も費やせないと、うん、不動産の勉強しなきゃいけないし、うん、種銭貯めなきゃいけないと思って、うん、で僕は泣く泣く全部売ったんですよ、ポケモン
が。そうなんや。
全て売って、でやっぱりまあその時ピークはもう過ぎてたんですけど、
うん、
それでも僕が売ったカードで1枚1万何千円とかで売れたりとかしてたんですよ。あと僕、ちなみに僕は転売ヤーじゃなくて、
うんうん、
純粋にポケモンカードを愛した上で泣く泣く売ったんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
はい、僕その方が価値が高いと思う。転売ヤーが売ってるような感じ
そこのポリシーは
ポリシーはあります。
違うんだと。
で泣く泣く僕は全部手放して、
うんうん、
ただやっぱりでその不動産とか、
うん、
没頭してたんですね、
時
間と水を割いて。ただでもやっぱ面白いは面白い。
面白いね、
うん、いやまたやりたい、
うん、
面白いと思うがと思ってたらですね、
うん、
本当去年サブカルアスカルスクラジオでスカルトバイオルトを語ったぐらいから、
うんうんうんうん、
うちの長男が、
うん、
ポケモンカードに目覚め、ポケモンとかポケモンやっぱ好きになってって、
うん、
そしたらポケモンカードがあるよっていうことを、
うん、
僕はそれとなくほのめかしたらですね、
はいはいはい、
がっつりハマってくれて、
そうなんだ、はい、
今は僕もう一回ポケモンカードやり直してるんです
けど、来年だね、
うん、はい、それはもう僕一人でこそこそ楽しんでるんじゃなくて、
うん、
長男と一緒に、うん、それこそがバーニングさんの、うんうん、バーニング家と同じような感じで、
うん、
自分のベストデッキを作って、でそれでこう戦って、
うん、
で今はそのお互い熱が高まってるんで、
うん、
こうジムバトルっていう、
うん、ジムバトル、
カード屋さんとかおもちゃ屋さんで、うん、みんな集まって全然知らない人と対戦ができるイベントみたいなのがあるんです
よ。あるね、
うん、はい、それに参加して、
素晴らしい、
でなんかポイントを貯めて、
うん、
何回ジムバトル出たのみたいな、
お
でこう知らない人とのバトルも楽しむみたいな、そこいう楽しみ方をしてるんですね。
素敵、
はい、だからたった一人の僕だけのコソコソした趣味だったっていう過去があるの、
うん、
その負い目で僕はこう今回語るのすごく
、そんな負い目か、
はい、あったんですけど、もう堂々と喋ってもいいだろうと、
うんうんうん、
ポケモンカード面白いぞって言いたくて、
うん、
今回勇気を出して喋らせてもらいます。
立派な子供とのねコミュニケーションツールですからね。いや、
はい、
胸張っていいことやと思いますけどね、僕はね。
まだちょっとなんかねその当時の当時の、はい、僕の負い目、
うん、
でも楽しい、
うんうんうん、
があったからちょっとあれなんです。でも逆に言うとそれぐらいですね、もう大人でものめり込める、子供でものめり込める面白いカードゲームなんで、ちょっとその説明をさせてください。
行きましょう。
はい、魅力いろいろあるんですけど、
うん、
まあ、ちょっとあんま構成ちゃんと思いついてないんで、思いついた順から喋ると、まずポケモンカードって、
うん、
まあ、カードゲームか、カードゲームって他にもいろいろあるんですよ、
うんう
ん、なんか思いつくカードゲームありますか？
まずはやっぱ遊戯王カードです
。遊戯王ありますよね。
だね、
はい、
あと、
はい、
マジック・ザ・ギャザリン。
あ、マジック・ザ・ギャザリンもね、老舗カードゲームです、はい、
かなぁ。とは何だろう、はい、ワンピースのカードとかも。
ワンピースも流行ってる。そう、今カードゲームいっぱい流行ってるんですよ ね、
うん、
ね、あで、まあ、老舗古いところで言うとやっぱ遊戯王とか、
ね、
そう、マジック・ザ・ギャザリンとか、
うんうん、
あと全男の、いや僕らの時代の男の子大好きデュエルマスターズっていうのもあるんですよ、はいはい、
え、デュエルマスターズって遊戯王じゃないの？
じゃないです。あれ
そうなんや。
ちょっとなんていうんですかね、裾分けの、のれん分けしたみたいな。
ああ、そうなんだね、はい、なるほど。
でいうカードいっぱいあるんですけど、うんうん、やっぱその当時というか、その昔からあるカードゲームの中で、うん、もうダントツで、
うん、
絵が可愛いんですよ。
まあね、そうだね、
は
い、可愛い。
ポケモンだからやっぱり。
そうだわ、う
ん、ポケモンって、
うん、
まあ、一番怖くても、
うん、
どうですか、怪力ぐらいです
よ。怪力怖くないわ今言ってもね、怪竜と一緒になっちゃったな。
怪竜、ドラゴンね、怪竜とか、
ギャラドスとか。
ギャラドスとか、まあ怖くて、
怖くて
トゲトゲしててギャラドスぐらいじゃないですか。
まあそうか、
はい、うん、そこがね、やっぱ全然違うんですよ、異性放ってて。 うん、遊戯王とかマジック・ザ・ギャザリングでやりますけど、やっぱなんかこうグラフィックもすごくこう、うん、なんていうんですか、鮮明すぎてというか、うんうんうん、まあ、正直なんかグロテスクとか、うん、あとなんかトゲトゲしたり、かっこいいみたいなね、
うん、まあね、
カードが多いんですよ、絵面が、うんうん、その思春期男子をくすぐるようなね、
うん、
はい、小学生男子が飛びつくような絵ばっかなんですけど、まあ、ポケモンはまずもう絵がそもそも可愛くて、でかつおしゃれなやつがあったりとか綺麗なやつがあったりとかするんで、うん、そのカードゲームで遊ばなくても、うん、そのコレクターとして眺めておきたいみたいな人もいるぐらい、まず絵が素晴らしい。
完全にね、うちは妻もやってたんですけど、
おお素晴らしい、
妻は完全コレクターでした。
あーですよね、
ちょっとだ可愛いやつを、うんうん、アートレアをいっぱい集め
て、ああそうそうそうそうそう、うん、レアリティがあるんですよ、いろいろね、自分の好きなポケモンとか、
うん、
眺めるだけでも楽しいっていう、まずそこが何ていうんですかね、入りやすいというか、
そうですね、
面白さがあるんですね、
方ができるってことです、
はい、いやちょっと細かい話ですけど、ポケモンって1回2回進化するポケモンいるじゃないですか、それこそカイリュウとかも、うん、ミニリュウ、プチリュウ、ミニリュウ、カイリュウって進化するとかあるんですけど、
うん、
その進化段階でストーリーがつながってるとかあるんですよ。例えば一番最初のちっちゃいポケモンの時に、
うん、
トレーナーもちっちゃい女の子だったんですよ、
うんうんうん、
で次2枚目進化するカードね、集めて、あ当たったと思って2枚目のカード見たら、そのトレーナーもちょっとお姉さんぐらいに大きくなってるんですよ。
へえ、一緒に成長
で、最後の一番最後に進化するポケモンの時に、
うん、
子供ができてる、旦那さんと子供がいるんですよ、
そこまで
っていう、そのなんか、うん、ハードフルなストーリー性まで描くようなカードとかあったりして、
そうなんよ、
もうそんなん見てるだけちょっとグッてくるじゃん親世代の僕らからもう、うわってなるぐらいね、そういうハードフルなカードがあったけど、それ見るだけでも楽しい、可愛い、おしゃれ、うん、これがまず魅力なんですね。
うん、
でじゃあその次の魅力なんですけども、
うん、
そのバトルをするんですよ、やっぱりね、
うん、そうですね、
はい、で戦えるわけなんですよ、いっぱいカード集めて、まあ、デッキってカード集まったものをデッキっていうんですけど、うん、これ1デッキ60枚で、
うん、
戦えるんですけど、
うん、
このバトルもめちゃくちゃよくできてる、
うん、できてる、
このルールが、
うん、
バーニングさん、その覚えるときルールどうでした？ちょっと煩雑でした？
いやどうですかね、何回かやればあれは全然難しくないと思いますけどね、
はい、うんうん、はい、まあ、もう、 うちの、7歳ですけど、7歳になる長男も、
うん、
もう完全にルールを覚えて、
うんうん、
できるぐらいなんで、
うん、
まあ、本当小学校1年生
ぐらいだ
な、もしくは入るぐらい前からもう覚えようと思えば覚えられるようなルールで、
うんうんうん、
でしかもそのルールもよくできてて、その本家ポケモン、まあ、ゲームのポケモンとかと上手になぞらえてるというか、
うん、
バトル場っていうね、
そうそう、
場所と、
うん、
下にその、控えにベンチっていう場所があるんですけど、
ね、うん、
はい、基本的にはそのバトル場にポケモンを出して、
うん、
お互いのバトル場のポケモンとバトルをすると、
うんうんうん、
でポケモンバトルをして、勝ったら、うん、その自分のカード1枚ゲットできるみたいな、そういうルールなんですよね、
うん、
だから本家の、ポケモンもそうじゃないですか、自分の、
うん、
6匹ぐらいのモンスターボールから好きなポケモン選んで、
うん、
自分のバトル場出してバトルすると、
そうね、
でしかもそのカード、その自分のベンチって呼ばれる場所とか、うん、まあ、そのバトル場っていうポケモンにこう進化できるんですね、
うん、
育てるっていうこともできるわけなんですよ、カードゲーム上で。
そうなんよ、それがね、ようできてるね、
ようできてるんですよ、だからこう自分の、うん、最初はそんな強くないちっちゃなポケモンも、うん、その何ターンか何ターンか、ターン制って言って自分の番相手の番ってこう繰り返していくカードゲームなんで、こうターンが来るごとにこう一回進化して、あちょっと強くなったみたいな、
うん、
また自分の負けて、もうさらに進化してもっと強くなったみたいな、
もう育てる前の段階でやられてしまう、
そうあるんですよね、そういう戦略もあったりするんですけど、育てながら自分のポケモンを強く育てながら、バトル場に出して戦って相手を倒すんだっていうね、
そうそう、
本家ポケモンバトルにすごくなぞらえたいいルールというかシチュエーションというか設定で、
ベンチでじわじわ育ててたら引っ張り出されてね、
そうボスの指令ね
閉じよあれは
っていうのあるんです。だからそのルール、あの、なんていうか、設定もすごくポケモンらしいし、
うん、
そのルール、あ、戦略か。戦略の部分もね、
うん、
実はものすごい奥深いんですよね、あれね。はい。はい、さっき今バーニングさんが言ってみたいに、その育ててる最中のベンチのポケモンを呼び出して、
うん、
バトル場に持ってこさせて倒しちゃうとか、
本当あらゆる戦略がね、
本当にあるんですよ。
ある
し、だからあの純粋に強いカードだけが強いわけじゃない、
もうね、運の要素も大いにある、う
ん、ある、
うん、
すごくいいバランスなんです。だからあの、あ、これちょっと魅力3つ目ぐらいになっちゃうと思うんですけど、あの全ての、
うん、
ポケモンカードに、
うん、
あのポテンシャルがあるんですよ。
ある、ある、ある。
はい。これがね、不思議な感覚。だから、ここら辺が、あの、カードゲームやられてない方だとピンとこないかもしれないですけど、うん、あの、なんか僕は、ポケモンカードを、
うん、
あの、カラフルな将棋だと思ってるんですね。
ああ。
例えるのであれば。将棋ってこう1対1でこう1回刺して相手が刺してまた1回刺してやるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で駒決まってますよね。
決まってるね。
でもポケモンカードはそれがポケモンなんですよ、
うん、
カラフルな可愛いポケモンカードたちでこう自分が1回やって次相手がやってってこう交互交互にやってって、
うん、
相手を倒すという、
うん
う
ん、
まあ、ボードゲームカードゲームの要素ってそういうことだところだと思うんですけど、ただポケモンカードの面白いところは、
うん、
その例えばじゃあ一番強いカードって何って言われても、出てこないんですよ。
まあね。
はい。
そうだね。
その時々によって、
変わる変わる。
変わるんですよ。
うん。相性もあるしね。
そうなんですよ。うん、ポケモンバトルでね、
うん、
火と水と、草ってそれぞれ、タイプで弱点があるように、
うん、
ポケモンカードにも弱点があって。
なんとね、その属性性をこう、引き継いでるから、ね、ダメージの倍になるとかね、はい、あるからね。
そう。
うん。
だからそこでこう何が強いのっていうのが常に入れ替わるんですよ。
うん、
確かに。だから僕さっきカラフルな将棋って言ったんですけど、
うん、
長いじゃんけんっていう要素もあるんですよ。
だから例えを準備してるね。
例えば今この環境で、
うん、
強いカードって何って言われると、そのサーナイトっていうね、
はいはいはいはい、
ポケモンがいるんですよ。エスパータイプの。
うんうん、
はい。でサーナイトはエスパータイプっていうタイプなんで、
うんうん、
今みんな強い、でもめちゃめちゃ強いんで、みんなそうやってこうジムバトルとか、
うん、
他の界隈のポケモントレーナーたちはですね、
うん、
サーナイトをいっぱい使うんですよ、
うん、
そうするとじゃあサーナイトみんないっぱい使うから、
うん、
じゃあサーナイトに強いカードを使おうと思って、
うん、
ただ悪タイプ弱点なんですね、うん、サーナイトは、
うん、
だから悪タイプのポケモンを使おうと、
うん、
でそうなるとまた悪タイプ のデッキが増えてきて、
うん、
あ、じゃあ悪タイプに強いタイプのカードを使おう、
うん、
あ、じゃ あ、 じゃあってどんどんどんどんこう入れ替わるんですね、この状況というか、
うんうんうん、
常にこれ環境っていうんですけど、
うん、
環境がどんどんどんどん入れ替わるんですよ。
なるほど。
だからみんなもう常に今流行ってるカードは何なのかとか、
うん、
じゃあどのデッキを使えば勝てるのかとかっていうその読み合いをずっとするわけなんですよ、
うん、
だからもうこれには強くてこれには弱くてこれには強くてこれには弱くてもうずっとじゃんけんしてるみたいな、
うん、
ずっとずっとじゃんけんしてるみたいな感じで最強一番強いっていうかない
ないな、
これが面白いんですよ、
うん、
だから逆に言うとそのめちゃくちゃ強いキラキラしたカードが、
うん、
一番強いわけではなくて、
うん、
まあ、パッと見、え、何これ全然強そうじゃないじゃんみたいなカードであっても、はい、こう組み合わせ次第で勝つ可能性があるんですよ、
うん、あるね。
だから どんなポケモンにも可能性を秘めているっていうところですごく上手だなと思うんですよね。
うん、はい、よくわかる。
ちなみに僕はそういうなんか弱そうな、
うん、
あんまりパッとしない目立たないカードを、
うん、
で勝つっていうのが好きなんで、
へ
え、すごい勝率は低いんですけど、
でまたでもそれで勝った時の嬉しさも一つ。
そうですね。はい。一生懸命工夫すれば勝てるかもみたいなロマンがあるっていうのはね。
うちの長男はもう EX ばっかり集めるから。
あ、そうそうそう。キラキラしてね。
そう。
でっかくてね。かっこよくて。
ええけどお前それ一発倒されたらカード2枚取られんねんで言
う
てね。
そう。もうほんとそう、なんですか、年齢層が低くなればなるほどそう。で、僕もね、子供と一緒に、ジムバトルで他の方と対戦すると、僕と同じように、お父さんと 子供とか娘、はいはい、息子とかのパターンがあって、
うん、
やっぱもう子供たちはそれめっちゃ強いのばっか使うんです
よ。使うよな、
はい、うん、お父さん、僕らはもうすごい渋い、
あ、渋いや
つね、なんすかそれみたいな見たことないですよそんなカードみたいなね。
カードでキラリと輝く絶対場面がね出てくる。
そうなんですよ、全部のカードにポテンシャル可能性を作ってるっていう点ですごく上手な、てかなんか嬉しいですね、そういうポケモン好きとしても、
うんうん、
あ、こんなカードでも輝けるんだ。コダックなんて強そうに見えないですけど、
はいはいはい、
一時期みんなコダックを求めたりしたんですよ。
ああ、そうなんや、
はい、あ、コダックのあの特性使いたいみたいな、
はいはいはい、
あったりしたんですね、はい、そういう面でも、うん、なんかこうポケモン愛を感じるというか、
うんうんうん、
あ、面白さっていうのがあるんですね、うん、
確かに、
そうか、
うん、
楽しいな。
ね、で、リスナーの中でやってる人いるんかな、はい、僕は やってたし、自分もやってるから分かるけど、はい、僕ら知ってるからやけど、うん、聞いてる人ふわふわしてへんかな。
これはそうですね、だいぶ置いてきぼりになってるかもしれない。
かといってルールを1から説明するかというとまたそれも違うし、
ね、あ、そうですね、うん、はい、もうだからまずあの入りとしては本当に可愛い、あのおしゃれ、
そうそう、
いい、あの好き、
基本デッキがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
まずあれから始めて、ね、それだけで十分最初楽しめるでしょ。
うんうんうん、そうですね、
エネルギーとかがついてる基本タイプのこのセットがあるんですよ、
は
い、初心者、まあ、スターターデッキですね、
はいはいはい、
それだけでやってみて、でそこからね、あの買い足していくっていう強いやつにちょっとずつ変えていく。
ああ、そうそう、まさにうちのあの長男もそんな感じでしたね、
うん、
僕も一回やり直してるんでそんな感じです。まず最初にあの手頃なやつからみたいな、
うんうん、
そ
う、
あの僕の大家仲間にも、
うん、
同じ感じであのパパと娘でやってる方とかいらっしゃるんで、だからこれをじわじわですね、
うん、
あのプレイヤー人口を増やしていきたいなと僕は思う。
いや、増えるでしょ、これは。
めっちゃ面白いですか。あ、そう、じゃあ、あの特に親御さん世代ですね、
うんうんうん、
におすすめしたいのが、
うん、
だあのバーニングさんのとこの長男くんもそうですけど、あのめちゃくちゃ計算とか、
うんうん、
その物事考えるとか予測立てるとかがすごく、うん、あの上手になりますね。
なる、
うん、はい、僕小1なんですけど、うん、子供が今、
うん、
で今、繰り上がりのある足し算を学校ではやってるって言ってたんですね、
うん、
その10の位以上のとかやってるんですけど、
うん、
僕ポケカ始めポケカっていうのはその、うん、戦いなんで、戦いっていうのはその、技のダメージ強さとポケモンの持ってる体力 HP をこう、
うん、
やっぱ引き算足し算しなきゃいけないんですね。だからその計算がめちゃくちゃ早いです。
なくなるよな、
はい、今小学校で2桁ぐらいですけど、
うん、
もう普通に3桁、
うん、
当たり前のように、260-12 だからみたいな、
うん、
140だねっつって、うん、自分でポンって計算して、うん、なるようになりますし、
うん、
そのさっき言った弱点っていうのがあるんで、
うん、
もう倍の計算になるんですよね、弱点がある場合は、
うん、
もう掛け算までやってるんですよ。あ、120×2 ねみたいな、うーん、240すごっみたいな、暗算で
本当にやっぱ楽しんでやったら、
そう
ね、伸びるってわかるわ。
絶対そうですよ、自分が好きで面白くてもっと強くなりたいって思うからこそ、うん、あっという間に習得しちゃうんですね。
そうやな、
はい、だからあのお風呂入ってる時とかに、うん、何足す何とか数字言うよりも、
うん、
何っていうポケモンの何っていう技で何っていうポケモンをに攻撃したらどうなる、残りの体力どうなるって聞くと、
うんう
ん、でしばらく考えて70が最高。
いいね。
これは本当に好きなものに出会ってるからこそ、
うん、
まあ、自然と勉強してるんだなって思いますね。
なるほどね。
だからまあ皆さんのお子さんがポケモンにハマるかどうか分かりませんが、
うん、
もしハマった暁には、
うん、
もうすごい考える力つきますし、
うんうんうん、
何より僕が喜びますんで。ぜひ皆さん一度ポケモンカードをチェックしてみてはいかがでしょうか。
そうよ、ちょっとみんなで一回ポケモンカード大会やりますか。
やりましょうか、これはね。
ある程度うちももううち揃ってますからね、
はい、
お互いのあのちゃんとマットも、
うんうん、
でカードケースもそれぞれ持って
ます。そうそうそうそう、 そう、ああいう小物ちょっとしたグッズにもこだわりたくなっちゃうんですよね。
ちょっとした空いた時間でもご飯食べ終わって宿題も終わったら一回こうカードを広げて整理する時間がね、
そうです、
60枚のデッキをざっと並べてね、
あれが楽しい
んすね。この間やった時こいつ行きひんかったから一旦ちょっとレギュラーメンバーから外そうかな。
そうそうそうそうそう、ね、その1枚で変わりますからね、
あるからね、
お互いが。
そうそう、あのグッズとトレーナーとポケモンとエネルギーカードのこの割合ね、
はい、
そう、いや強いポケモン入れたいけどそればっかりやとエネルギーがなかなかついてこへんから、じゃあ、
うんうんうんうん、うん、あか、いや本当にね、あの
深いよ、
深い、
ちゃくちゃ、
あ、そう、あの世界大会開かれてますから ね、
ね、
皆さんご存じないと思いますけども、実は、
うん、
世界大会でもう世界とつながれるカードゲームですんで、
確かに、
はい、そしてあの僕、そうだ、これ補足的なあれなんですけど、
うん、
それで、ポケモンカードショ、カードショップとかおもちゃ屋さんでこう大会が開かれて、うん、さっき言ったように僕みたいなお父さん子供世代で遊びに来る人もいれば、
うん、
もう小学校高学年ぐらいで一、
うん、
人でポケモンカードがっつりハマってる子もいれば、
はいはいはい、
もうほんと大学生、社会人で、
うん、
もう本当にしっかり趣味として楽しんでる人もいるんですよ、
うんうん、
でも、うん、僕がその息子と一緒にこう回ってく、まあ、あの週末1回ぐらい行くんですけど、そういうのに、
うん、
あの中で、うん、みんなマジで優しいんですよあえて言いましょう、うん、オタクは優しい、
優しいです、そうなんです
、はい、僕あの長男7歳最年少なんですよ、行ってる場所で。
ああそうだね。
だでめっちゃちっちゃくて、まあやっぱたどたどしくてね、カードこうバラバラってこぼしちゃったりとか、うんうん、やっぱプレイのミスがあったりとかね、
うん、カード
あそれ ルールがね分かんなくてとかあるんですけど、誰も怒らない。
ああそうだわ、
みんな優しい、
優しいわ、
すごく丁寧に教えてくれる、
うんうん、
だからあのポケカーやってる人、まあカードオタクと呼ばれる人たちもいるんですけども、
うん、
まあ、僕もそうです、オタクなんですけれども、
うん、
あのみんな優しく出迎えてくれますんで
、うん、
まあ、安心してこの世界来てください
伝道師、は
い、あのポケモンカードを代表してここまで喋らせていただきました、
うん、ありがとうございます、はい、やりたくなってきたわまた。
ですよ、めっちゃ面白いんで、
うん、
はい、気軽にまずは簡単なデッキから始めてみたらいかがでしょうか。
簡単デッキをお勧めします、
はい、あー気持ちいいなんかこうみそぎができました、あの頃の
自分。あーそうなんや、
はい、
よかった、それはよかった。本当に
もう堂々とポケモンカード好きを名乗れるっていいと思います。
胸張っていきましょう、だって好きなことなんだからね。
サブカルは世界を救うラジオ、今回はこの辺で。
キラキラ生きていこうぜ、
好きなことなら胸を張れ。
それでは
また、また